現在はですね、2019年の、ですね、11月の20日ですね、水曜日です。世界におけるですね、反転がいろんな形でですね、起きております。韓国はですね、とりあえずレッドチームですね、中国の側に入るんだということのですね、立場をだんだんと強めております。昨日の段階でですね、なんだっけ、ムン・ジェイン大統領がその一般国民とですね、300人とですね、お話し合いをするんだ、ジーソミア、日本が悪いんだと言っておりますけれどもですね、大きな意味においては、これは在韓米軍の撤退と日韓基本条約のですね、彼ら一応日本の側からの破棄を目指しているんですが、そこまでうまくいくかは分かんないです。多分そこはいかないだろうなと思います。具体的にね、とにかくね、在韓米軍を韓国から追い出すということは、彼のね、ムン・ジェインの公約なので、みんなこれ知ってるんだけど知らないふりしてますね。日本の中にいるですね、韓国と強く商売をすることによって、自分だけを儲けてるというか、そうした勢力がだけがですね、こういう都合の悪いことには目を向けないということをやって、そして自分たちにも都合は悪いのだから、それはですね、日本人にも韓国人にもですね、本国韓国人にもですね、都合が悪いんだというふうな騙しの構造がですね、だいぶ壊れてきてますね。これはメディアがですね、いわゆる個人端末などが普及することによって、壊れちゃったという言い方になりますけれども、在韓米軍の駐留費用にめぐるですね、交渉が行われており、これがですね、昨日の時点のロイターなんかが言っておりましたが、一旦決裂しました。すごいなと思ったのは、米国がですね、部屋を出て行ったということです。結局のところですね、韓国の側がですね、米国の側の主張に対してですね、とにかく、今までの既存のやり方の中で算定をしようみたいなことを言ってですね、そしてその流れの中で韓国の関係者がという言い方かな、もしこれが決まらなかったら在韓米軍は出ていくのかみたいな質問をしたというか、それをよ、回答を求めたというか、こういう流れだったようです。そうするとですね、米国の関係者はですね、仮定の質問には答えられないと、我々は常にその原則でやっているというふうな形で一旦これはですね、出た。決裂した。というふうなことを伝えられております。1時間で終わったそうです。話し合いが。ただですね、そのロイターからの話は昨日なんですが、その一昨日、その1日前においてですね、韓国の側のですね、報道はですね、こうでした。駐留交渉において、米国の側から、米軍をですね、引き下げるだとか撤退させるだとか削減させるだとか、そういう話は一切出てなかったみたいなことをですね、これどこだったの、中央日報がどこだったかな、とりあえず言ってました。だから1日経てば、本当にこいつら嘘つきだなということによくわかるわけです。全然本当のこと言ってないということですね。だからこの言葉およびですね、全体の流れを見ても、米国というのはもう完全にですね、韓国というものを切り捨てる準備をしていると思った方がいいでしょう。少なくとも今日はもう20日なので、あと3日でしたっけ、あと3日間で何かができるとあなた思いますか。無理でしょう。国と国との約束のその辺の一連の流れにおいて、なおかつですね、ムン・ジェインがですね、どれだけ日本が悪い、日本が原因なんだ、日本は恩知らずなんだみたいなこと言ってもいいんでしょうけど、勝手なんでしょうけど、まずそれだったら、なんであなたたちはですね、最初に自分たちからジーソミアを抜けるなんてことを言ったんですか。抜けなきゃよかった。抜けない状態で、交渉すればよかったんじゃないですか。いろんな意味の。ところはそれをしなかったわけですよ。どうなのかね。結局これは彼らの自尊心というかですね、自分たちには本当にとてつもない強い、高い価値があってですね、日本やその米国なんていうのはですね、自分たちのその高い韓国というですね、もう玉、宝をですね、失いたくないから、最後にはどんなことがあってもですね、言うことを聞く、折れるに違いない。どうしてそこまで、なんか自分のことすごいって思われるのかなと。ね、いろいろ私は思うことはあるんだけど、そういうのがいっぱい詰まった国なんだというふうに理解しなければ、今起きてることなんていうのは、なかなかちょっとね、自分の中で、きっとそうなんだよ、というふうな、オチがですね、引き寄せられないというか、だと思います。私の中で少なくともそうです。とりあえず分かっていることは、もう米国のですね、韓国に対する切り捨てとでも言える動きはもう決定したと、言ってもいいでしょう。となると、23日以降ですね、普通に考えて、 韓国に対する強い制裁が開始されることになります。そこからですね、あの国はあの地域は地獄になり、そしてですね、たくさんの経済犯罪者が日本に送り出されます。テロが必ず起こされます。今日も経産省なんかで変な火事がありました。だからね、こういうことを含めて私はテロに注意してくださいと言ってるわけです。まあぼーっとしないでですね、備えてくださいと一応言っておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の11月の20日の、水曜日です。あのジーソミアの破棄がですね、あと3日というかですね、どうなんですかね、22日の深夜11時59分で、まあ切れるわけです。ああ、まあ23時、0時0分で切れるわけですけれども、これに向けて日本の国内で安倍悪い、安倍悪い、つまり安倍首相をですね、今、例えばですよ、今、この段階で彼をですね、辞めさせたとしましょう。解散でも何でもいいよ。じゃあ、だからといって、ジーソミアがどうしたこうしたということが、韓国にとって都合よくひっくり返ると思うんですか？いや、思ってるんでしょうね。結局、その、韓国。私はね、今の野党勢力というものの背後に、誰がどう見たって韓国がいると思ってますから、マスコミもね。だからね、なんかもうちょっと違うことやるべきじゃないかなといろいろ思うけどね。一応その、彼らも金もらってる以上は、彼らもどうせ分かってますよ。そこまでバカじゃないから。ただ、金もらってる以上は、僕たち仕事しましたよ。何言ってんですか。お金はもらったんですから。というふうなことをやってるだけに過ぎないというふうに見ております。まあ、それはあなたもそう思ってるだろうけど。だから、ああ、もういい加減、この世界におけるですね、そういう、もう、やらせ芝居、台本、ブック、こんな動きでですね、政治全体を動かす、繰り返し、これはね、もういい加減やめてほしいなと私、個人的に強く思ってます。ね、なんて、どこまで行っても前を向けないからです。そういう言い方かしら。でですね、その流れの中、これは韓国はまあ滅んでいくという、流れの中で、もう一つはやっぱりこの中国ですね。私はやっぱりこの香港に対するキーポイントで、米国がこの関与を諦めるのかという、米国力ないしなというふうな形でですね、全体見ていたんですが、今日の時点でですね、香港人権法案というものは上院を可決しました、全会一致で。問題はその後でトランプ大統領がこれをですね、サインするかどうかです。大統領として。まあおそらくするとは思うんですけど、ただトランプ大統領としては、次の選挙に勝ちたいであるとか、いろんなことを含めて、サインしちゃったらね、はっきりこれ自動的に、中国に対する関税引き上げをするとか、うんぬんって今言ってますよ。で、もし、ペンス副大統領なんかも言いました。香港の人々に、例えば実弾を使って殺すであるとか、そういうことを含めるですね、圧政を行ったら、少なくとも今のですね、米中の貿易協議的なものは一切進まないだろうと。つまり中国に対するですね、中国の全品に対して関税を 50% かけるとか、うんぬんかんぬん。こういうことが発動するだろうみたいなことをですね、ペンス副大統領はラジオ番組で、米国のラジオ番組でこれを言っております。だから、本当にどうなるかわかんねえなと思ってます。ただね、中国と韓国はセットなので、これは米国ももう理解し始めているので、これに対する包括的な制裁を同時に行うということを、もう始まってるんですが、そのことを言ってくれる人がいないので、チラリと言っておきますけど、2日3日前に日米の FTA 協定というものがありました。ね。で、これはじゃ通りました。なんでこんなことをある程度急いだかというと、これが決められた去年ぐらいの段階で、まあ大筋では韓国を切り捨てるということは決まっていたからということをしますけれども、米韓の FTA でですね、再協議を行って、そしてですね、それでも米国の側に少しでも利益が入るような形で全体を調整し直したんだけど、それでもやっぱり米国は損だ、損をしている。というふうにトランプさんはですね、周辺はですね、思ってるわけです。となるとですね、ではどうすればいいのか。まあ、はっきりこれから韓国を完全に切り捨てる流れの中で、米国で損をした分をどこかで取り戻さなくちゃいけないでしょ。おそらくそれを日本にやってもらうんですよ。そういうことのですね、代替え。これがですね、日米の FTA のですね、まあ、今のこの時期における緊急、まあ、なんだろうね、決議というか決まっちゃったというか、ことだろうなと思っております。最後はいつも言ってますけど、金の話なんですよ。誰かが損をするということが確定するのであれば、その損をですね、埋めなくちゃいけないわけです。米国におけるその損を埋める役割というのは、日本とサウジアラビアです。基本的には。 まあ日本もですね、まあまあまあどこかでぶっ倒れるような気はしますけど、少なくともそれをやらなければですね、今の日本のですね、まあ国家体制、国体というものは維持できませんから、日米の軍事同盟というものは維持できなければ。だからですね、やっぱりその日米同盟におけるですね、つながりの深さをですね、維持する。これはもうやらざるを得ない。じゃああなた真面目に考えてほしいんだけど、じゃああなたかっこいいことって中国の側にですね、走れますか？中国のですね、独裁体制の中にですね、あなたは自分の身を置いても大丈夫ですか？ということを真面目に考えなくちゃいけません。ネットの中なんかですね、ネトウヨガとか安倍悪いとか言ってる人たちがですね、では中国の中に入ってですね、あなたがそのネトウヨガとか言ってるような人たちっていうのはアニメとかもどうせ見てるんですよ。見るなとは言わんけど。そういうものがですね、中国共産党の中における強い検閲のもとにですね、徹底的に制限されるというふうな設定下にあなた入っていて、その時にですね、騙されたとか言っても全部遅いんですよ。そういうことを考えたことありますかと私は言います。ないでしょうね。文句言ってるだけだから。それではいけないんじゃないかな。いろんな意味で私は思うんだけど。まあいいです。今はですね、世界の本当に切り替わりの途中にあります。壊れながら変わるでしょう。変わっていければいいけど、壊れるだけかもしれません。そういう中でですね、まあ私もどうせ騙されるんだけど、しかし騙されないような形で全体を見られるあなたをどっかで発見してほしいかなと、これを言っておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。